はい、テイク2です。言っちゃうあたりがね、別ラジでございます。どうも。
はい、どうも。
ちょっと5分ぐらい無駄にしましたけど。まあ、その、
事故、ちょっと事故が、ね、
事故がありました。収録の段階で音が出ないっていう。
まあ、これを残すか残さないかは、アケログの編集次第。
じゃあ、無駄、もう残しません。はい、りょうやんからいただきました。
はい、トークテーマありがとうございます。
はい、最近怒られたことということで。まあ、でも、遠野さん、は怒られるというよりは怒る方じゃないですかね、立場的には。
お前さっき俺がすごいちゃんとさっきと同じようなことやろうとするの崩してくるんだよ。崩しうまいな。
ちょっと逆謎
崩しうまいな。逆だったら丸だな。
謎ろうとしてちょっとか崩すって。
いやいやね、僕らもいい年齢なんでね、
年齢なん
でね、まあ、できたらできるんで、まあ、怒る側たまにあるんじゃないですか。でも怒られることってなかなかないですよね、年齢的に。
まあまあそうですね。まあでもバイト中にね、上からみたいなのは
ちょっと、まあ、そういうのはね、僕らも、まあ、僕らも中間管理職的な年年齢ですから、
そうですね、
上から下からってありますけど、なかなかプライベートで怒られることってないですよね。
ないですね。
まあ、例えばなんか今更の年になってね、なんか怒られることってないじゃないですか。
ないですね。そこまでの人付き合いをしてないっていうのもあると思いますけど。
逆に言うと怒られることっていうのは、自分で自分の行動に不甲斐なくなって怒りたくなることはちょくちょくありますけど。
確かに。
何だったんだろうな、俺のあの時の、なんか、あの時の動きみたいな。
確かにそう、ちょっと反省するというかね。
もうちょっとうまく立ち回れたんじゃねえかなみたいなことはよくありますけど。
わかります。
なんかちょっとした、なんか、このちょっとした、それをなんか、めんどくさかったり、サボったりすることによって、なんか、結局自分に返ってきて、みたいな。
確かに。
それとは自分を怒りたくなる。お前、ちゃんとやってるよ、あの時って。
確かに。僕の場合だとね、まあ、あの時寝坊しなかったらみたいなとかね。
あるかもしれない。論外だろ、お前。
社会人、まあまあまあプライベートの話ですよ。
まあまあそういうことですね。それぐらいです。
まあそうですね。あんまり言うこと掘り下げることもないっていう。
怒られない。あの僕らも人間、あの一人孤独に生きてるから もう怒ってほしいです。誰か。
逆にね。
怒ってほしい。
もちろ
ん。それこそ結婚してたらなんか怒られるんじゃないかなっていう行動は多々ありますからね。
なんかね。
独身ですから。
ああ確かにパートナーがいたらみたいなところあるかもしれない。
そうですね。例えばなんか一緒に。例えば分かんないけど、生活ど、まあ、結婚したりとか同棲したりとかってなったら、
はい、
絶対怒られることいっぱいあるじゃないですか。
ありますね。
まあ、特に多分僕なんか普通の 常人からしたら、
はい、
まあ、アル中ぐらいで酒飲んでるんで、絶対お酒やめた方がいいよっていうのは毎日言われるし。
まあまあまあまあ、そうでしょうね。
そう、そういうのありますよね。あとなんかもっと、なんかお金の使い方考えた方がいいよみたいな。なんか、絶対に家帰ってきて、なんか下手したらもうプレステ4捨てられてるとかスイッチなくなってるとかそういうことありそうですからね。
ああなんかでも そういう女付き合いたくない。
出た男の子、お前趣味は俺のものだっていう。
そうですなんか
理解があるかないかですからね。
まあそれは確かにそうなんですけどね。
だから逆に言うと、アキラさんも例えばそういうので怒られて、だからもうこれなんかあなた趣味1個にしなさいって、もし例えば結婚する相手とかに言われたらどれ残します？
ああどれを残す？ラジオぐらいしか残ってないじゃないですか。
あ、やっぱりラジオが一番残ってほしくないやつ残ったな。
一番ラジオに助けられた僕はもう。
確かにあれですよ、前の何回かのデータ出てますけど、秋元さん意外とね、男としては優遇物件なんですよ。
そうですよ、
ね、女性の皆さんあれですよ、モテないし、あのギャンブルもやらないし、お酒も飲まないし、タバコも吸わないんですよ。
もう燃費いいっすよ、
男としてそう、ね、しかももう好きになってくれたらすごい好きになっちゃうんで、
ちょろいね、ちょろい、
ね、だからすごい男性としては有能物件。ただクズなんです、性格が。ただ性格とあとなんか性格がクズなのと社会性がないです。
はいはいはいはいはい、
逆、その逆が僕だと思ってください。
お
お仕事はしてるし、まあ、貯金もあるし、
はいはい、
まあなんていうんだろう、社会性とかまともなこう考えを生活してますけど、それ以外のところ僕すごいクズなんで、好きなものに投資好きなものに投資はすごいするし、お酒は飲むし、ネタ、さあどっちがいいかな、メタリーユーザー
これアンケートかな。
今オチにしておきましょう。
はい、じゃあ次のアンケートはこういうことをね。いう感じで、
じゃあパーソナリティいいんじゃそれ、毎回そのマンスリーパーソナリティどっちに抱かれたいか、
どっちと付き合うかみたいな。
どっちと付き合うかみたいな。
はい、はい、そんなコーナーで、はい、タイトルコールいきますね。別にあんたのためにラジオやってんじゃないんだからね、略して
ベッツラジ。
はい、パーソナリティ秋広です。
どうも、遠野です。
はい、そんなこんなでね、まだ今回も、いろいろ今回はね、前回までが街遊びの話をしすぎたっていうのが、
ちょっとね、我々プライベートの話してみましたね、
してたんで、今回は、皆さんからの、トークテーマを、
消化試合
もう遠野さん最終週にしての消化試合っていう、
消化試合今出し切ったもん。もういい、もう配膳処理みたいな小宮山が登板した感じで、配膳処理、90年代の役場しか分かんない、シェイクを投げる、シェイク、グラサンしてる、
じゃあ、まあ、そんなことね、こちらはじゃあネトハさんからいただきました。
ありがとうございます。
外人しかいない家系ラーメン屋で味濃いめのラーメンを頼んだら、とても飲めるものではない味の濃さだったんですが、味濃いめ頼んでしまったので文句言わずに食べました。皆さんは飲食店の失敗とかありますか？
飲食店の失敗、
ほう、
僕意外とラーメンに関しては味濃いめ油多めデフォなんで、
ああ、濃いのが好きですか？デフォなんです
よ、味濃いめ油多めデフォ、
はいはいはい、
で結構やるんで、それは全然失敗じゃないですけど、
はい、
飲食店の失敗、そもそも、はい、飲食店ってあんまり行かない。
あ、行かない。
アキルさんも多分前もそれなんかラジオとベテランで言いました、僕基本お酒を飲むので、
はいはいはい、
居酒屋さんとか酒飲める場所って飲食店、まあ飲食店か、でもなんかご飯メインじゃない、ね、うん、僕の頭の中で酒飲みに行くっていう。
あ、そうですか。
そう、あとはなんか僕の場合もう行く場所決まっちゃってるんで、酒飲みの場所って。
ああ、
でたまに行く飲食店ってなんかないじゃないですか。
まあそうですね、行きつけがないですか。
飲食店だからご飯をちゃんと食べるっていうところに行って、例えばそうするとやっぱりラーメン屋さんとか一人でご飯食べる
そうなっちゃう
んですかね、どうしても、うん、ファミレスとかは行かないから。
あ、
で僕はあれなんですよね、意外とこの好きなものを永遠とこすっても大丈夫なタイプなんで、
うん、
この店って決めたらもうその店以外で食った気がして、例えばそのラーメン屋さんとかこの店すごいお気に入りって決めて、
うん、
なんかその店以外で食っても食った気がしないんですよ。
ああ、そうなんですね。
なんかこの店のこれを食いたいって、
はい、
だから多分大概でなんかちょっとこの店やってねえから今日なんか別の店で我慢しようかなってのはできないんですよ。
そうなん
ですね。だったら別のものしようみたいな、ラーメンだったらもうこの店で食いたい、
うんうんうん、
っていうのがちゃんと決まってて、例えば飲み行く時も今日はこの店のこれが食い、これをつまみが食いたいとか、
はい、
なんとなくそう、そういうの決まっててちゃんとご飯食べに行ったりとか飲み行ったりするんで、なんか代替えとかそういうのはないですよ、なんか適当にこれでっていうのが。だからそれこそ、まあ、チェーン系のファミレスみたいなの一番行かないですよ、一番行かない、ガストとかデニーズとか。今
ああ、行かないですね。
そう、行かない、一番行かないですね。
まあまあまあ、
まあ、それを失敗というと店ごとチョイスを間違えるときはありますよね。新しいお店開拓しようって言って、
はいはいはい、
なんか違うなみたいなまあありますけど、あ、この店はもう決めちゃってるんでなかなか間違いはないですけど、
なるほど。僕はね、これ聞いてて思ったんですけど、飲食店失敗、いきなりステーキ行って、
はいはいはい、
300g でも多いなって思っちゃうからちょっと失敗かなっていうか。
言うて 300g って結構ですからね、
標準ですからね。それ 300g デフォなんでしょあれ、それ
でもへに、
ちょっとお高い肉だったら 200g からみたいな、なんですけど、
肉だけにすればいいんですよねきっと。
まあまあまあまあ、まあ、そうですね。
300g って僕思ったんですけど、つけ麺屋さんであるじゃないですか
はいはいはい、
つけ麺屋さんのつけ麺の大盛りって 300g なんですよ。あれって食えないです
もんね。まあまあ、そうですね。
それ考えたら肉もそうなんだ、飽きそうだなみたいな。
あと大盛り無料とかはつい貧乏症だからやっちゃうけど、
ああやりそうだな、記録
食いすぎちゃう食いすぎて失敗っていう、
意外とやらないんだよ。
ああ、
ちょっとでいいんだみたいな。なんだったら一部の人許せないって言いますけど、僕ラーメン屋のスープ残しますから。
ああ
、まあまあ、絶対飲めみたいな人いるじゃないですか。
いや、まあ飲んだら体に悪いでしょうとはね思いますしね、飲まないのが正解なんでしょうけどね。
それぐらいですかね、飲食店は。本当に冒険はしないですね、もう行く場所も決まっちゃってるから。
はいはいはいはい、なるほど。まあ、あとは僕はあとカップ麺とか食うんですけど、たまに辛いの食いたくなって、
ああ、はい、あります。
買って食ったはいいものを一口目でなんでこれ買ったんだろうっていうぐらいちょっと辛くて、思った以上に辛かったんで、
あ、それはなんか
ちょっとそういうのはありましたね。
あれも意外とチャレンジングタイプですよ。僕安定タイプなんで、コンビニとかで、
はいはいはい、
例えばカップ麺とか買うじゃないですか。
あ、はいはい、
もう決まった銘柄しか買わないんで。
ああ、なるほど。
これが食べたいっていう、だからお店のチョイスと一緒で、もう俺は今日はこれが食べたいんだって決め打ちで買いに行くと。
ああ、
そうそう、だから安定した食い物だからすごい、なんか逆に、
はい、
なんか町遊びとかもそうですけど、地方に行くと、
はい、
選択の幅が狭まられる、狭まれる代わりに広がるって感じです
よ。
なんかいつも行くチェーン店のあのお店がないっていうのが多いじゃないですか、地方って。
ありますね。
だから逆にチャレンジしないとなんか食えないなみたいな。
そうです。
なんか前回それこそそれのおかげで、まあ、徳島行った時に、まあ、徳島ラーメンのお店って愛知県1軒しかないんで。
ああ、そうなんですね。
しかもなんか春日井っていうすごい行きにくい場所なんで。だから、揚げ君と徳島ラーメン食べて、
はい、
で帰りにもう一軒こすって帰りました。
お、もう一軒行ったんですね。
別のラーメン屋行きました。
あ、どうでした、味比べて。
まあ美味しかったですよ、両
方。
もう一軒の方の最後に行ったラーメンはライスつけて、
はい、はいはいはい、
ライスつけて、やっぱ徳島ラーメンライスと食うとうまいなって。ライス、
ああ、なるほど、確かに。
ご飯のおかず系だなみたいな感
じ。そうですね、ご飯に合いますね、スープとか。ああ、なるほど。
っていうぐらいですかね。
ああ、やっぱね、新しいもの好きなんでね、僕も。
チャレンジですよね。
チャレンジしちゃうんですよね。そのコンビニとかも新商品入ってくると飲み物とか、
ああ、
この飲み物飲んでみようとか一通り飲みます。新しいの。
俺がチャレンジしないんだよな。これって言われたら、これが食い、なんかね、もうなんか出かける時とか、今日ご飯誰か食べようとか飲み行こうとかいう時に、
ね、
ここの場所のお店だ、まあ、この街に飲み行くんだったらこの店だなみたいな感じが、
はいはい、
あるんですよね、絶対頭の中で。
そう、なるほど、そうなんですね。まあまあ、そんな、失敗エピソードでございました。
そんな感じです、
はい。じゃあ次行きますか。
はい、どうぞ。
じゃあこちらは、誰にしようかな。キングルさんからいただいてます。後輩の育て方、
うん、育て方、
冴えない後輩の育て方。分かんないですけど、
冴えないか冴えなくないか別にして、なんて言うんだろうな、まあ、僕実際今後輩、まあ、いますけど、
はい、
まあ、10歳ぐらい年離れてるじゃないですか、大体新入社員っていうか、みんな。だから今の子って、僕らが若い時と違って頭いいんですよ、みんな。
はいはいはいはい。
っていうのも、僕もう生まれとあの子、その若い子たちがもう下手したら Google 検索できるし、小学生の時できなかった、
はいはいはいはい、
何でも調べれば分かるし、出てくる時代に生まれてるじゃん。
まあ恵まれて、はい、
恵まれてるっていうか、基本恵まれてるっていうことももう意識してないんだけど、基本スペックはめっちゃ高いですよ、みん
な。ああ、そうですね。
ただやっぱりそのなんていうの、時代とかそういうのがあって、結構お利口な子が、お利口っていうか、なんかなんていうのかな、お利口な子が多いなって。まあ世間のね、こうネットでなんかいろいろ若者が触れてるけど、ちゃんと就職してきて、まあうちみたいな会社にね、名前がある会社に来る子ってちゃんと就職してきてるから、お利口なんですよ、みんな。普通に大学も普通に高校を卒業して、そこそこの高校を卒業して、そこも大学行ってみたいな子が多いんで、お利口なんですけど、なんかその代わり今の子ってこう、まあ、今の子って言い方もおじさんだけど、なんていうか、あの触りにくいし、触られにくい。コミュニケーションを取らなくても生活できちゃうから、携帯があるからね。
ああ、そうですね。
だからそれを僕は逆にこの、まあね、僕のあれなんて、まあ、今一人身だし、ね、まあ、自分で言うのもあれですけど、年齢が年齢の割には意外とこういろんなところに、まあ、ニュースとか見て知識もあるから、ね、若い子ね、触る会話っていうのはいろいろできるから、だから逆に言うと、もう触ってあげて、
はい、
喋らせてあげるようにすれば、
うん、
なんか育つようになるんじゃないかなっていうのは、ことは理論として。
なるほど。キングルさんもそういう感じなんですかね、後輩の育て方に困ってるか分かんないですけど、
ね、なんか僕はあれなんですよね、その高校が自由な風貌だった、校風だったので、
うん、
まあ、前の別々でも話しましたけど、まあ、あの2年生の途中から制服がなくなったような
学校
に行ってたん で部活も入らなくてよかったし、
うん、
だから僕自身が部活入ってなくて、その体育会系ですごい嫌いなんですよ。はっきり言って。
ああ、でも分かります。
嫌いなんですよ、だからそれが嫌いだから、それを後輩にしないし、
うん、
しないっていうか強制をしないので、
はいはいはい、
だから例えば今までは、まあね、会社で一応なんとかさんって呼ばれるこうすることを、別に呼び捨てでいいよっていうし、面倒くせえから呼び捨てでいいよっていうし、だから俺も結構呼び捨てにするし、めちゃくちゃなこと言うよっていう、お互い譲歩する。で、譲歩した時に、なんか僕の中でこいつなんかやっぱり、なんて言うんだろう、みんなすごいおとなしくいい子の皮をかぶってるんだけど、喋りたい子はめっちゃ喋りたいだろ、触ってほしい子はめっちゃ触ってほしいと思うんだよ。 でそれを最初に僕はちょっと牽制してちょくちょく続いて出てくる子には僕すごいそのように対応してあげて、
はいはいはい、
なんかまあ、すごい喋りたい子なんだっていうのはすごい喋ってほしいし、喋るようになんかいろんなネタをこう振ってあげると喋るし、
うん、
でこの子はそっとしてほしいって子なんだなっていうのはそっとしてほしいっていうのをやると、なんていうんだろうな、僕の中ではこの味方を増やせる、
うん、
使えても使えなくてもその後輩がいることによって職場では味方になるから、
なるほど、
っていうのが逆になんか育てるっていう観念とはまた違うんだけど、
うん、
なんかそんだけ増やしていけば自分に変な人がいい、なんか自分に言い寄ってくる子が、言い寄ってくるっていうか邪魔かもしれないけど寄ってくる子が増えた方がやりやすい、空気がやりやすくなるから、それはでも、うん、その後輩たちがなんか萎縮せずに物を言える空気を作れてる感じはすごいあるし、例えば逆に他の先輩にはいなくてもなんか僕には言ってくるよっていうことを他の人にも伝えるパイプ役にもなるし、
うん、
っていうのは僕はすごい思ってます。
まあまあ育て方というより接し方というか
接し方というかそれぞれもでも育てるところですよ、うん、その子が伸び伸びと仕事できなかったら、
まあまあまあ
何の意味もないし、自分の力があるんだけど、うん、やっぱりその今の子ってその自己主張をすごいしたいじゃん、だってしたいとしたら、
うん、
し僕らの時と違って一人っ子で育てられて、そのいい子いい子って一人っ子で育てられて、まあ僕らの時と違ってこの家庭でもアイドルみたいな育て方をしてるわけよ、男だから、
ほう、
やっぱだって僕らの時と違ってビデオカメラ当たり前になるし、昔から記録すごい残ってるし写真も撮られてるんで、
確かに
っていう子供なんですよ、みんな今の子って、
うん、
で親に可愛い可愛いって言われて最初に育てられてるでしょ、
うん、
なんだかんだね、そうなったらやっぱり自己主張はしたいっていうのが育つように普通なんですよ、
うん、
自己主張してもだって別に怒られないもん、
はいはいはい、
ってなったらやっぱり触ってほしいとか自分を出したいっていうのを引き出してあげれば、ちゃんとそういう方なんかそれであとは見極めてあげれば、ちゃんとその子 その子に適切なものを与えてやればちゃんと伸びるっていうのがあると思うんで、それをちゃんとすごいそこを見極めるのが大人が下手だな、僕より年上の大人が下手だなと思う。
あーまあまあそうね、
なんか こいつはこれ系だからこれに収めてやろうみたいな考えってすごい僕嫌いで、
はいはいはいはい、
自由にやらせたらもっと面白いし、それで自由にやらせてダメだった時のケツ拭くのが先輩の仕事だから、それをケツ拭けないのに先輩とするやつはマジダサいから、
うわかっこいい
いやでもそうでしょ
いやまあそうそうそう
そうダサいから、
うん、
でそうそう、だって声がでかくてケツ拭かなくてさ怒るやつって一番ダサいじゃん、
うん、
で思って、それこそあとそのなんていうんだろう、このね僕のいつもあげる子もそうだけど少年が僕も悪いんで例えばまあ結構 2年3年入ってちょっとできるようになってきた若い子に結構文句ブーブー言う先輩も多いんだよね。ってなった時にそういう人たちって、まあ、僕すごい僕も、まあ、僕はそういう今そういう立場じゃないから言っちゃうんだけど、
うん、
結婚してる人に僕そういうのが多いような気がして、分からないです僕の会社の中で
持論というか
持論だよ。だから、うん、そういう子たちに若い子たちにすごい言うのは、じゃ あいつらさ家庭にさ居場所がねえから会社でブーブー言うから、そうやって思ったらさなんか可愛く見れるだろう、そうやって思ったらさ面白いからさって見とけって言う
面白いです
ね、それは、うん、そうやって言うとなんか気持ち違うなみたいな、
うん、
うん、
あそれはいいですね。
結果後輩 2,3 人にいやマジでどの先輩頭やばいっすねって何回か言われるって
どう
その考えないっすわみたいな、いやそんだけ人をなんかなんて言うの人を悪く見る、だから人を悪く見るっていう能力ってやっぱ英文リストあるじゃないですか。
ありますね、歪んでますね。
それがその歪んで能力がこういう時に発揮されるって、なんか育ってみるとなんかあんだけ会社の家ってのかわいそうだなみたいな、育ててみた方が面白いよ、なんか個人的に面白いよっていうのが一番いいんですよ。その面白いのを面白くする考え方をやっぱり教えた方が伸びるんじゃないかなっていう。
確かに確かに。
っていうのはその怒られた時の体勢がつくんで。
ああ。
なんか例えばさアキラ君がブーブー怒られても、なんだろうな、こいつここでしか発散できないかわいそうな大人なんだなと思ったら面白いじゃん。僕はいつもそれを思って生きてます。
まあまあまあそう、はい、なるほどね。そういうはいはいはい。でも後輩僕はまあ後輩がいないんでね、何とも言えないんですけども、まあまあこれすごい、これだけで取れ高すごいかったんじゃないですか。
いや後輩に入ってくる後輩に人生舐めていけっていう感じを教えてる。
ああなるほど。
本当に直接人間をバカにすることはいけないけど、なんか自分の気持ちの中であいつかわいそうだなって思ったらもう自分の方が優位に立てる気持ちになるじゃん。でもそれってメンタルってすごい大事で、人になんかそれこそギャーギャー言われても、
うん、
別にそれって何だか他人の目だとか、まあ性格じゃない、僕もそうなんですけど、他人の目なんか気にしたって別に意味ないし、
うん、
うん、自分の好きなことやってるから別にいいじゃんみたいな、
はいはいはい、
っていう感じです。それもなんかそういう風になんか 行った方がなんか後輩も納得してくれるし、
うん、
あとはなんかいろいろ僕がそのいろんなことを喋るたびに、なんか最初にそういう印象をつけとくと、
はい、
あの先輩は結構やべえ人なんだなって思われるけど、
うん、
まあ、ユーモアあるからもうちょっと踏み込んで喋ってもいいかなっていう風に思ってくれるだろうし、
なるほど、はい、
そういう点では多分他のやっぱり10歳も年離れてる後輩と喋っててもあんまり年齢は気にしないようにはして、
うん、
あと先輩面もしないようにしてるし、めんどくさいから。
ああ、そうなんですね。
だって先輩面してるやつダサくない？
まあまあまあまあまあ、
だって例えばだよ、アキロ君が今二十歳で新入社に入ってきて、
うんうん、
例えばなんかすごい会社同じ入りました、ね、うん、例えば今やってるコンビニの仕事入りました、
はい、
じゃあ当の先輩も10歳も上ですってなって30歳するじゃん、
うん、
でも仕事できないんだけど年齢が上っていうだけですごい偉いかもしれないってダサいじゃん。
あ、それはダサいですね、
うん、だから逆に言うと俺は俺でこの後輩にそのなんていうのかな、やっぱりリスペクトされたいから仕事はちゃんとするし、
うん、
なんだけどそれで偉いかもしれない。だって年が年取ってるって何のメリットは、逆に劣化してるからさ、メリットないわけだ
よ。ないですね。
そうだから若い子のが伸びるし、俺らより
も。そう
だから、これ若い子はちゃんとリスペクトちゃんとね、リスペクトしちゃえないとおかしいんだよ、逆に。
ああ、もう。
そういうふうに僕は思った、はいはい、年取ってるってメリットじゃないかな。
そうですね。ああ、もうこれから就職を考えてる人間としては、ああ、メリットじゃねえわって。
お前20代のお前に対するセミナーじゃねえんだから。
まあ、リスナー皆さんよね。
でも本当そう思います。年取ってるってメリットじゃなくてデメリットなんですよね、うん、結局考えも変わるし、
ね、うん、
なんか年取ってるっていうだけで偉いっていうふうに思ってる人が大半だから、その波に飲まれないようにしなきゃいけない、
ね、そうですね、
あっていうのは僕は思ってて、それがあるだけで若い子と付き合えないとか、うん、若い子とまあおしゃべりできないっていうのがデメリット、僕はデメリットに感じる
ん
ですよ、
うん、
だからもっと若い子ウェルカムに来てもいいよっていうふうにおしゃべりできるように、
うん、
なんかしてあげてる、ね、うん、してあげてるって言ったら、でもするようにして
る、うん、うん、そうです、そういう人間でありたい、ありたいですね。
面白いもん、うん、若い子に刺激を受けるしさ、
うん、
で若い子ね、喋ったらね、自分の知らないこともいっぱいおしゃべりしてくれるから自分も学べるしさ、
うん、そう確かにそうですね。
であと共通の話題があるとさらに盛り上がるし、
うん、
それでなんかいろんな別の会社以外でじゃあなんか他のところでどっかちょっとなんかやろうとかさ、そういうのことも出てくるし、
うん、
いいっすよそれは。それ
で、あ、確かに後輩、
う
ん、あ、そんなこんなで、
はい、
まあ、先輩になる前に僕が後輩としてね、どっかに行かなきゃなっていう話でした。でしたでしたじゃないな。
でしたでしたね。
はい、そんな女で、じゃあ次りょうやんからいただきましたトークテーマ、自由とは。自由、
なんか多分あまり詳細なことじゃないけど、りょうやん人間関係に悩んでるんだろうな。あんまり大きい声だけど、りょうやん人間関係に悩んでるんだろ
う
な。
うん、ちょっとここでは言えないことでしょうかね。きっと自由でもね、人は生まれたら自由だという話は一理あるなと思いますよ。人は生まれてなんかもうすぐもう自由だと、なんかね、その何しても別にね、まあ、そんな法に触れない限りは何でもしていいんじゃないのって思いますけどね。自由、自由なんで ね僕ら
自由ってのは別に何してもいいからって言われて外に放り出されても今何もできないからな、金が、
衣食住が、まあ、ちゃんとね、
そう
保障されてないと自由ではないかもしれないですけど、
まあ、自由って思うんですけど、拘束性があるからこそ自由って嬉しいじゃないですか。
そうですね。
だって今の状態でじゃあ例えば中高生の頃の夏休みに戻れって言われても、
うん、
1ヶ月例えばさ当時の5000円とかで無理じゃん今生活も。
そうですね、
1回飲み行ったらもう無理じゃん。
なんで高校生で飲みに行ってんだって。
まあ
まあまあまあまあ、まあ、そうですね、
じゃあ、
うん、
だったら週休2日でもいいかな、ねえ、ねえ1ヶ月4回ぐらい飲み行ったよっていうなるじゃん。
まあまあまあ、そうですね。
そこだよね、だから自由って拘束されてるからこそ自由が嬉しいわけだって、
うん、
全く何も自由だったら何も意味ないよね。
今から君は自由です、何かしてくださいみたいな。
りょうやんは今拘束されてるから自由じゃないと思ってる
な。あ、確かにそうですね。
だから自由になる方法をちゃんと考えた
と思う、うん、不自由の中から見つけれることは多分可能だと思いますよ、自由っていうのは、うん、不自由だからこそ見つけれるみたいなね、自由。
そうですよ、本当に自由ってそういうもんだ、ね、そういうもんですよ。やっちゃいけないことを、
うん、
があるからこそそれ以外の方法ないかって考えるわけだな、頭で。その与えられた中で、今のこの与えられた中で自由をして楽しもうとするから、それだからいいんですよね、きっと。
そうですね。ちょっと やりすぎると怒られちゃいますよ。どっかからね、最近怒られたことにつながっちゃいますからね。
りょうやん考えろ
聞いてんのかなこれをりょうやん
考えろ、
うん、
考えろ
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 考えるな感じろとは言いますけどね
多くはない多くはない、
うん、考えろ君の人生を
そう考えろ、
より良いものでは
い、
はい、こんなんでいいのかな着地点が分かんないんでねこのトークテーマだと今週のセコヒロさん来ましたりょうやん
あ来た
来た
大人気コーナ
ー大人気コーナ
ー大人気コーナー
僕はそうですね今週のセコヒロさんセコヒロさんっていうかちょっと得する人損する人みたいな
後藤出る
ふっと後藤
マジでゴートゥーソング的な
ヘブリカン
ヘブリカン的なはい
全然何もあれなんですけど、まあ、最近もちょっといろいろ中古とかでいろいろ物見てるんですけど、
はい、
駿河屋のウェブサイトに最近ようやく登録しまして、
はい、
ちょっとそこで買い物したっていう話なんですけどね、
はい、ありがとうございますスポンサード、はい、
スポンサードスポンサード駿河屋、はい、もうヤフーショッピングからメルカリから駿河屋
ありがとうございます駿河屋
そうです
マチャボー以来の駿河屋ありがとうございます
でこの前それこそヤフオクでですね、ブックオフが出品してる中で織姫夜空の
BO が
BO が BO のブックオフが
話題の BO が
BO が、なんか出店してたので織姫夜空のベストアルバムがあったんでそれ買ったんですよ、はいはい、これはだから1500円ぐらいだったんですけど、
はい
それが、まあ、ポイントとか使って、まあ、1000円ぐらいにして
お500円お得
500円お得で1000円で織姫夜空のベストアルバムを買っちゃったなんて思ってでこれ1、2枚やってとりあえず1を買ったんですよでその後2もあるけど2の方が値段高いななんて思いながらもっと安いとこねえのかなって思いながらメルカリとか探してて駿河屋にあったんですよそれが、
うん、
織姫夜空中古で検索したら駿河屋のサイト出てきてでそこで出たのが1、2のセットで2200円とかなんですよ、
うん、
あれこれ
損したね
損する人ですそうですしかも1、2セットは DVD もついてくるみたいなね PV がついてくるみたいなそんな限定版が存在してたのかって
しけこいな
っていうので、駿河屋でポチりましたんで近々もうしたら1、2セットが届くと思います、はい、だからこの1をどうしようかって
でも結構ああいうさアニメ系とかゲーム系の中古作品駿河屋で結構検索すると当たるよ
当たりますね
あれ結構駿河屋僕なんか過去のなんか欲しいなっていう時、
うん、
検索するとよく駿河屋で
いや今までちょっといや言うても駿河屋よりはそう言うてもメルカリだろうっていうところがあったんで僕のとしては
ヒロさんメルカラーですから、
ね、メルカラ
ー
メルカラーなんだろうな島村みたいなね言ってますけどだからこの織姫夜空のリストアップレゼントしないっすね欲しい人いいのかねでもベストアルバムの1枚1だけなんですけど
いらねえだろ
織姫夜空レディーゴーランあもうメルカリかなって
またメルカラだ。
いやさ、なんでこんなにさいろいろ買っ、まあ街遊び以来ちょっとハマってるってのもあるんですけど、あゆみさんにね、あゆみさん元織姫夜空なんですけどね。だから昔の織姫夜空時代をこう CD を買おうと思ってるんですけどね。その実際この前あゆみさんの番組でおすすめの曲ってなんかありますかみたいな感じのね、最近聴き始めたばっかりなんでみたいなメールを送って読まれたんで。でそこでの回答が全部出てるのは買ってほしいねって言われてなんか、
まあ、っていうか僕改めて聞いたけど、あゆみって聞くとピンとこないけど織姫夜空って聞いたらピンとくるもんね
やっぱ そっちの方が
有名でしょ
馴染みなんだそっちの方が馴染みなんですね
しかも確かさあの人さ愛知県の人だよね
愛知県の人です
でしょだからなだからすげえなんかあゆみって聞いてピンとこないけど織姫夜空ってピンとく
るなんか心当たりあるんですか織姫夜空がなんか
織姫夜空の時は、多分僕はちょっと下手したらもう10年前ぐらいでしょきっと
小牧市出身だって書いてますね。ウィキペディ
。織姫夜空自体はまだ僕はそのいわゆる PC でノベルゲームやってるからちょくちょく名前見るじゃん。
ああやっぱそうです。タミヤスさんとかとね。
そうそう歩み時代は見ないな。織姫夜空って聞いてピンとああそうか、うん、あの辺の時あったな。
まあ確かにそうですね。だまあまあだからそのあゆみさん、あゆみさんって僕はもうあゆみさんのインパクトの方があるんで織姫さんって言わなくなっちゃってるんですけど、なんかこうそのねあゆみさん曰くその売られてるものは買ってほしいってね、経営方針的にって言ってました。あの人今社長やってるんで、あゆみワン株式会社あゆみワンっていうところの社長なんで。
まあでもあの個人プロデュースで社長やってる人結構いるからね。
ああまあそうですね。
どうぞどうぞ。まああとあれですね、あの人は愛知県出身で、
うん、
それこそあの愛知県の PC とかあのパソコンとか部品を売る、
はいはいはい、
グッドウィルっていう会社があるんですけど、
グッドウィル、はい、
その企業の確か
テーマ
ソング歌って
ます、歌ってます
だから大須に行くとめっちゃ流れてるってイメージが
あって、あとなんかパソコン工房の曲とか歌ってます。
あだからそのイメージがあるからなんか確かになんか、うん、そうすごい聞いたなみたいな、うん、っていうのがあって、
はいはいはいはい、まあね、そのまあそのだからね、経営方針的なことを言うと新品でね、あゆみ時代は新品で買おうと思ってます。織姫夜空は中古でいいかなと。ていうか
織姫は新品で買える、
ね、新品でないでしょうっていうレベルなんでね、
でしょ
う、もう本当にもう大パーツです、大パーツ。っていうことなんでね、
だから俺が持ってるのはタミヤスロックのシリーズと同じぐらいレア感。
だからもう今あるやつをとりあえず寄せ集めなきゃっていう感じでね、ちょっと今こう買っている感じです。
まあでもああいう人って解明系がある人って後から気づいたっていう人多いよね。
そうですね、
多分後から気づいて、例えばなんかデビューした時に例えば解明、うん、メジャーデビューした時に解明しましたって言ってそこから好きになった人で後から追うと結構大変だから、
うん、あれルイマリーってありますね。
そうですね、いやだけどベストコレクションボリューム3持ってます。レイニーブルーが入ってるやつ持ってます、
ね、え基本的にどのベスト版にもレイニーブルーは確実に入ってますよね、あれって
。シングルだって9枚ぐらい正しいんだ
そうなんですよ、
活動の時期に捨てばいいんだ
よ。なんであんなにベスト多いんだっていう。
契約上出さなきゃいけなかったんでしょ当時だ。
まあまあまあまあそうなんですよ、ね、まあそんなそんな話どんな話だよ。
この前らの NHK の番組でも出てたね。
出てましたね、ソングス再放送見ました。
出てたね。
はい、ハイネ、ハイネの話してました
ね。あれ録画したやつ永久版だわ。まあいいっしょ。はい、じゃあ次のトークテーマで。
ああはいはい。今週のチキヒロさん。
チキヒロってこと？
チキンなか？チキンな感じですか？
もし韓国が関係あるのかな？
だからまあ、
ごめんなさい、すいません。
こら。国籍で侮辱は良くないと思います、うん、まあまあまああれですね、温泉娘迷ってます、まだ入金してないんで。
行けよお前。
いやーこれだってって思って、
ラインナップ見たら行くでしょ。行くでしょお前。
ラインナップで。そうっすか、
ラインナップ行きたいでしょ。だ誰が出るの、だってあれでしょ、ヒミタスでしょ。
ヒミタスです。
アカネヤさんでしょ。
アカネヤさん同じ人ですよね。アカネヤヒミ
タス、
ヒミカさん、
ゾ
ラ長空駅とか、ゾラいないっす。
そこでも長空駅で行けるでしょ。
長空駅でも行けますけど、あの奥のカヤとか、そうですね。あと
あカヤタン出るの、
カヤタン出ます、うん、ワグメンバーからは。そうですね、うん、まあ、
あと誰だ、あと誰だ
あと誰だっけ。
あとも
うワグもう一人いたようなっていうね。
ワグもう一人、ワグはないよ、ワグは忘れて
る。ワグは
ないか。
まあまあそんなね、なんですけど、いやー一部二部あるんですよね。
いやあんた俺が行くよ。
マジっすかっていう。いや週連続東京かって、しかもなんかチケット、飛行機のチケット僕が行く次の値段上がってるんですけど、前あの学級のイベントで行く時の倍ぐらいになってるんですけど、チケット
基本的に LCC って週、予約数がそもそも多いところに後から予約すると値段上がるから、
そう
なんですよね、1ヶ月前予約以外のところ値段上がるっていうのは基本だから LCC、
いやだから値段上がってるって思ってちょっと頭抱えて、今から行くとすると倍値段かかるわっていうのがちょっと今だから、そこもちょっと悩みの種です。で明日までなんですよね、入金というか締め切りが、応募締め切りが、
締め切りがね、
明日応募締め切り、明日あ田中みな実が出ます。だからどうしようかな、だからその日曜日のうちにいて、2部だけ入るみたいなね、 な感じでもいいかなとは思う。
まあまあ頑張って続けてください。
ちょっと僕はもうそのお金がを織姫夜空にぶっ込んでもいいかなとは思ってるんですけどね。ちょっと在宅決め込んで、学級のイベント一回東京行って、もういしばらくは在宅に戻ってもいいかなとは思ってます。
言うて2回東京連続きついな。
そうなんですよ。しかも2回目の方がお金上がってるっていう、ね、値段が上がってるっていう。
まあ、年に何回か東京行って、まあ、
僕は指で数えるぐらいしか東京行きたくないです
から、ね、言うても僕はもうこれで7月にもう一回ちょっと行こうかなっていうイベントがあるからな。
で、しかもここに重要なこと書いてるんですよね。チケットは抽選となります。申し込み多数のためご了承くださいませって、
うん、
まだ受付しますで、
うん、確ってないんだ。
確定はしない、うん、でこの状況でチケット航空チケットを取ったら取ったでキャンセルできないじゃないですか。
まあそうだね。
それはそれでちょっとっていうのもあって。
そうだよな。その飛行機で行かなきゃいけない組は辛いよな。我々だったらもうチケット確ってから新幹線で行きゃいいやったの。その点は確かにちょっと地方勢は辛いね。
辛いですねこれが、
ってのは言うてね。その飛行機安いかもしれんけど、はい、我々の場合はチケット確ってから行っても行って帰って1万5000円でお釣り出るからな。
あ、
2万か、まあ、片道1万だもんね約。
はいはい、
って考えたら別に泊まる必要性もないから帰ってこちゃうから。
ああ距離がそうですね。
距離がそうそう、やっぱ名古屋だからね、うん、それこそ過去に、まあ、何回もやってますけど、イベント一部二部回して帰ってくるっていう、
うん
うん、まあ、それはね、まあまあまあまあ考えてください明日まで。
もう多分8割方行かないと思います。
じゃ行かねえじゃない。
もう行かないです、はい、もう
温泉娘が死んだ、
はい、死んだ温泉娘。そんなもんそんな根絶はない干した。なあのですね、まあまあまあまあまあこんなね、あとそうですね、なんかあとイヤホンズがまたね10月にライブやるっていう話をねちょっと舞い込んできたんですけど、イヤホンズ4周年でライブっていうので10月12にするみたいなことを言ってたんですけど、多分ここの12、13、14って3連休なんですよね。
東京ゲームショウの時だ。
おお、多分ここって街遊び入るんじゃないかなって思ってるんですよね。
東京ゲームショーの時だ。
東京ゲームショー。
東京ゲームショーの位置づけだけ非常に覚えてる。
ああ、ボンボリじゃないですかそっちは。
いや、そこボンボリです。
ですよね。
はい。まあホテルもほぼ仮押さえで押さえて。
だからイヤホンズ行くか街遊び行くかでちょっと今揺れ動いてるってのもありますね。
まあ街遊びあるんかっていうのもある。
そうなんですよね。
ぶっちゃけマジ遊びあるんかってなる。
まだちょっとステイって感じですけど。
ステイ
これもちょっとあの今悩みの種ですね。あの
まあまあまあ。
た温泉娘はちょっとね時期が悪かった。時期が悪かった。
メンバーがねなんかいっぱい出れば、ね、
うん、ああいや逆にそれぐらいのメンバーでいいんですけどね。いやそのイベント2週連続イベント行って顔を覚えてもらうみたいなのはあっても面白いなとは思いますけど。まあまあまあ
人気中だったな。
ファンレターにこの前のイベントの感想を書くみたいなのやってみたいですよね。先週のイベントの感想をファンレターに書きましたみたいな。そのやってみたいも面白いなとは思いますけど。
もう全部ですね。でもちゃんとこれから大きくなればまた出会う時もあるでしょうし。
そうですね。またあの香川に来た時は見に行きたいなと思って、そこのリベンジをちょっと。お願いしますって感じですね、個人的には。
温泉娘、本当あの松井絵理子さんが出てきた時はちゃんと僕も食いつきますんで。
あれ出てない
。ぜひ地元でイベント。
三河でしたってね、なんかいますよね。愛知の温泉娘として
松井。愛知結構そう温泉あるんですよ。うん、宮温泉なのかな。
ああ。
松井さん。ね、あの蒲郡の隣のね、隣じゃない、蒲郡市内のね、隣の県なんで。
ああ。
はい。お願いします。
最近諏訪奈々香さんがね、温泉娘入ったとかね、話聞きますけど。
お前いいだろ別に入ってくんなよ。
なんか聞こえますけど。
おいおい、ちょっとお前、ほんと怒られるかもしれないけど、あいつが一番なんかちょっとカチンとくんだよな。
そうっすか。もう、まあまあね。
わかんない。
あの今後あれですよ、また鈴木さんとかも来るかもしれない。北海道の温泉娘のとか言って。わかんないですけどね。
まあ、いいでしょ。
まあまあまあ。ね、そんなもうまあまあまあ時期が悪かったってことで僕としてはちょっと申し訳ないっていう。
申し訳ないです。
申し訳ない。なんかね、僕がね、行けるようなクラウドファンディングを誰かが立ててくれた。
CF 俺カレーサーから行ってこいよ。俺カレーサーから行ってこいよ。
そう、じゃあなんかリターンがないとダメですよね。
詳細なレポート書けよ。
詳細な PDF ファイルで送りますみたいな。
そう送れよ。作れよ。お前にその仕事オフィス使えよ。就活の練習だ。俺が金出したからやれよお前。
やめてください、もう
お前を動かす 4,50 もね、あれ10万円以内だったら全然動かせるわ
金
先の金でお前動かせる
わ金で動かしてやるってすげえな、
うん、言っとくけど金は結構あるからな、お前独身独身一人だから本当は。
ちょっと待ってください、今ちょっと通話来ました、電話来ました、ちょっと編集店、いやちょっとお騒がせしましたよね。
編集店ってあの長島パイナポー
誰なんか今の編集店って立木文子さんばりのね編集店って感じでしたよ。まあまあそんなね、クラウドファンディング
送りは着材としてっていう
それは大塚明夫だ
大塚明夫だ、すいません、
あれですけど、まあいいセンスだってことです、いやクラウドファンディングで思い出したんですけど、いや、はい、今後こういうクラウドファンディングがあるんじゃないかって僕ちょっとこの前ツイッターで書いたことあるんですけど、うん、あの墓石のクラウドファンディング、
まあ、そうやね、
私の墓を皆さんのお金で作ってくださいみたいな、リターンとして墓石に名前が刻まれますみたいな。
まあていうかだって CF 結構多分俺が君より多分結構 CF 見てるんだ、うん、
あ
だって旅行のお金出してくれたとか結構あるの、ね、
へえ。
その代わり PDF をだからさっきのお前に
あ同じことなんですね。
ライブイベント出る代わりにライブイベント詳細の PDF 作ってください、
はあ、はあはあは
あ、そういうのがあったりするから、墓石ぐらいじゃ全然形に残らないものを CF にする人がいるぐらいだから。
そうですね。最近の CF のあれで生首を作りますってのがすごい跳ねたっていう、あったなっていう、会社の資本金超えたっていう。
だからああいうの結構 CF だから求めてる人がいて求めてるものを与えられるっていう。
ああじゃあ僕の音声娘も あるかもしれないですね。
あるかもしれない。だからその詳細な例えば長久行きの詳細なファイル、このレポートを求めてますっていう。
あ
でしかも言うてこういう言い方あるけど、長久行きってちょっと、まあ、まだそんな人気じゃない、
沖縄で、まあまあまあ、
からその人の詳細なライブレポートをちゃんと書きますから CM してくださいって言ったら、すげえ逆に需要ある
し、あるでしょうね。僕がそういう長文を書けるかどうかですよね大学も卒業してないんでレポートを書いたことはないです
え待って、高校卒業するときにそういうのやってないか、
やってない。一応ね、なんか2人一組になってレポートするみたいなのあったんですけど、それもなんかあやふだなって、僕の方がタイピングが早いからほぼほぼ任されるみたいなことはしてましたねそういう時だけ頼られるみたいな僕が
そういうのがそうクラウドファンディングそういうのがあるから、
うん、
まあまあまあ言うてもいろいろなあると思
う。ああなるほどね、まあまあまあ、だ今回は見送ります。今度なんか東京行くことがあって、なんかすごいあの兄様行きますみたいなのでクラウドファンディングして
CF やってください。
トノさんになんか声をかけるかもしれません。
はい、使いたくねえ、お前の俺だったら俺が兄様行くわ
ねえ、そんなんで僕人を利用したくないですからやらないですから、あれなんですけど、まあまあそんな、あじゃあもうラスト一つで終わりましょう今回はね、
はい、
まあまあこれ、エレガントナノマシンさんからいただきました。え自作自演じゃねえかって、
自作自演、マシっぽく
パーソナリティさん、別ラジは
別ラジは
さて、高田純次が当て逃げを20万でナッシングしようとしてましたが、お二人は過去の失敗がナッシングにできるならどんな出来事にいくら払いますか。これどっかの普通歌に送れそうだなって思ったけど、これは不謹慎で送れないなって思ったからここに送りました。
人生失敗してねえからな。
ああそう、羨ましい。
失敗と思ってないんだよな、基本的にプラス思考だから
。はいはいはいはいはい。
何が失敗だったんだろう人生。
まあ人生選択の連続ではありますけどね、その選択肢をどっか一つ間違えたんじゃないかみたいな、そこの選択肢に戻れたらみたいな。
選択肢戻れたら、なんかもうちょっと学生時代にちゃんと、なんかちゃんと人と触れ合ったらラジオを聞かなきゃよかったな
ああそう
っ
すか。
うちにこもるやっぱ中学校の時にオールナイトニッポンを聞いたことが間違ってた
ああそう
っ
すか。
その時点でなんかもう人をバカにしてみるっていう性質がついちゃった。
ああなるほどなるほど。人格形成としてもう
人格っていうか、なんか人生をていうか人生とか社会を、
はいはいはい、
正面から見るっていう風にしなくなっちゃったから。
なるほど、
そこじゃないかな。
そこですか。そうですね、僕としてはな。でもいくら払いますか、じゃあその出来事にナッシングにするために。
費用対効果費用対効果でしょ、費用対効果でしょ、費用対効果
その出来事はいくらぐらいで消しされる程度の程度というか金額としては、
いや、相葉のダブルラジカで買い与えなかったから1万円ぐらいじゃん。相葉のダブルラジカで MD がついてるやつを買えなかったらラジオ聞いてない。
ああ、そうですね、
1万円ぐらいだよね多分。
うん、うん、なるほど。
あの1万円があったからラジオ聞くなっちゃうから。あれあれだって、あのあれ買うまでは俺 ZIPFM しか聞いてなかったもん。
はい、
FM しか聞いてなかったから。
うん、
FM だったらもっとなんかね、流行りの曲とか聞いてるじゃん。
うん、
FM になったからあんな密な世界に。
なるほどね。僕の失敗ってのはありすぎて、どれを1個だけ消すとしたらどれにしようってなりますからね。
ありすぎて逆に面白いな。
ありすぎますからね。いや、もう失敗っていうか、まあそもそもそこまでの選択肢がなかったっていうのもありますけどね。強制イベントが多かったみたいな。
まあまあまあまあまあ
まあまあまあまあまあまあまあ、失敗、どれを失敗っていうよりはなるべくしてなっちゃったみたいなところありますからね。転げ落ちてったって。転落人生みたいな。
ライカローリングソーンみ
たいな。そうです。だからナッシングにできるならっていうか、根本だよなって思っちゃった。結局。もう生まれて、じゃあ、あれだ、幼少期の頃、女の子にスカートめくりをしなければよかったなっていう。
それはした方がいいでしょ。
した方がよかったのかな。やんちゃでよかったのかな。
それはした方がいい。うん、いやでも、あれか、軽いので言うと、
うん。
ここ5年ぐらいでこれナッシングにしたいなと思うのは、合コンで知り合った女の子に 2,3 回デートして、ホテルまで連れ込んだけど酔っ払いすぎて寝たって。
あ、
その俺ちゃんとだから10万ぐらい払うからシラフだったらやれたんじゃないかっていう。
やれたかも委員会。
なんだけど寝たって。
はいはいはいはい、あ、そうっすか。まあどうしよっかなーって。まあまあ学生時代、まあまあこのね、親の仕事を継ぐみたいなことを思わなければよかったなっていう。
お前マジじゃん。お前のやつマジじゃん。
結局が重いやつ。
子供電話相談室じゃん、マジ。
ある意味まあ電話ですからね。
マジじゃん、
本当に。もうここに関してはお金の話じゃないなっていう。
それはなんかね、その選択肢ででも、難しい。
でも、まあ、そうじゃなかったら、でもね、こうやって一回こう戻ってきて、実家に戻ってきたから、今本当にメール職人じゃないですけど、なんですかねってい
や、メール職人仕事じゃないよ。
開花したっていうか。そこそこ読まれるようになったですね。
まあ、なんか、勉強した方がいいとかしなくた方がいいっていう世論ってあるじゃないですか。
はいはい。
あれって勉強した方が絶対いいんですよ。
ああ、まあ、そりゃ、まあそうでしょうね。
っていうのは、選択肢が増える。
うん。
結局、選択肢が増えた時に選択ができないっていうのが一番ダメで。
はいはいはい。
選択肢ができる時に、要は、頭が良ければ上の選択も下の選択もできる。でも、頭が悪いやつって下の選択肢ができないってなった時に、差が出るわけで。
はいはい。
だからそういうもんですよ。結局現場の状況に合わせてそれしか選択できないやつはやっぱりそれしか選択できない方向に行くしかないっていう。
まあ、
あとはなんか思うのは、僕はそういうタイプなんであんまりあれですけど、
はい、
なんかなんていうんだろう、いろんなものを例えばこれを選択しなきゃいけないっていう時に、どれだけその選択を与えて、まあ、選択してくださいとかいろんな縁とかね、ご縁があった時に、
はい、
相手に好かれるようにするかっていうのはすごく大事だと思う。
ああ、それは確かに。
例えば、僕、まあね、言うて、この話多分初めてするんですけど、僕、高校卒業して仕事をしてるんですけど、
はい、
高校卒業した時に、僕だけ、就職してなかったんですよ。クラスの中で。
あ、そうなんです。
そう、初めてこの話してるんですけど、僕、この時期がずれて、6月にとある会社に入らせてもらえるっていうのがあって、
はい、
こうやっても高校の、要は高校から就職するっていうのを募集してないよって社長さんから言われて、で、僕はそのバイトしてた会社にそのまま就職したんです。
ああ、なるほど。
だけど、新規うち募集してないから、新規の時できないから、なんとか2ヶ月ちょっと、で、その6月に辞める子がいるから、その子の代わりに入ってほしいんだ、みたいな。
なるほど。
って言われて、なんとか2ヶ月なんとかしてくれて入ってくんないかな。
うん。
で、言われて、じゃあ、いいっす。じゃあ僕2ヶ月なんかバイトしてなんとか食いつなげますわ。
うん。
で、まあ、なんかそういうご縁が、そこで、でもそれを、ね、そのクラスの中で転職、まあ、就職しないのがお前だけだ、みたいな。
うん。
もう気まずいの思えてね、俺、まあ関係ねえし、みたいな。うん。で、 その人のね、その社長さんのところで就職してもらって、そこから今の会社にも入ってるから、いろんなご縁があってそっちになってるから、
うん、
なんかその、社会として当たり前のことを受け入れるんじゃなくて、
うん、
その人、こう、ご縁をなんとか優先して、なんかニコニコして、まあ今はそうですよ、若い時だから、ニコニコするのもめんどくさいよ。ダサいし、ダサいと思うし、当時は。大人に媚び売るってダサいだと思う年じゃん、18とか19。なんだけど、それをちゃんとやることによって今でも繋がってるし、今でも可愛がってもらえてるしっていうのがあるから。
はいはいはいはい。
なんかね、それを、なんか突っ張ることダサい、ダサいなって、
うん。
あ、ね、思うことがもうダサい。
はいはいはい、うん。
というのはあって、なんかの、その折れることこそやっぱり一番で、ね、
うん。
っていうのはあると思うの、それは。
そうっすね。
マジでやばいから、だっていなかったでしょ、高校の時高卒で就職するっつって就職してないやついなかったでしょ、普通に。
まあまあまあいなかったっすね、確かに。それは
マジやばい。大体大学行くか専学行くかみたいな。でも頭悪いやつは専学行くじゃん、
うん、
ギリギリ就職できないし頭悪いやつ専学行くじゃん、
はいはいはい、
短期とかね、うん、マジ俺クラスに居場所なかったからねあいつ就職してないらしいぜみたいな。
まあまあまあね、まあ学校だけが世界じゃないですから
だから一般にとらわれた生き方をしなきゃいけないっていうふうに思ってること自体がなんか別にあんまり気にしちゃいけないことだと僕は思ってるんで、うん
う
ん
うん、ああそれはすごく、
なんだかんだ言ってなんか人間ってご縁でなんとかなるなっていう、
うん、
愛されることがやっぱり一番良くて、
なるほど、
その愛されるためになんか自分を突っ張ってたらそれだけで愛されないから、
う
ん、
まあ確かにそうですね、
そうそうそうと思うんですよ。
うん、あ、僕もそうですね、最近はあんまりちょこちょこ人とね絡めたらなとはいうようなね、
まあね、こうやって言ってますけどね、出会った頃の秋葉君ホントに急に横出してるんで、うん、マジ突っ張ってましたからね
僕はもうね、今だとね、もう会う人会う人にミレビステと配るようなねもうキャラ付けをねして、もういろんな人にこうプレゼントをして、
うん、
僕からもういろんな人にこう関わっていこうというね感じを出せたらなと、まあ、ネット上ですけど、
あのネット上で愛されたいと。
ネット上ですよね、うん、
ネット上で愛されたいってことは多分結局行く先は VTuber だな。
VTuber
VTuber
もう魂の入れ物がもうそのそうね、僕もそのうちオタクカラオケをやってみたいなとちょっということを思ってます。
何それ。
だからオタクでみんなでカラオケボックスで歌うんですよ。
やったことない
の。やったことないですね。
そう、俺結構高校生の時やってたよ、やっぱり。
意外とやったことなくて、いや、オタクとパンピーが入り混じってオタクの曲を歌うっていうのはあったりはするんですけど、純度 100% のオタですよ。
いやいや、
オタないなと。
オタクカラオケ楽しいよ。
うん、オタクカラオケ、まあ、あとね、だから誰もいないから、オタクが周りにいないから言う。
いや、
言うほど。
アニメとかゲームじゃなくて、なんか、その、あのジャンル的にとか。
ああ、そうですね。
なんか僕、それこそ社会人になって、すぐとかに、
うんうんうん、
なんか、まあ、ビジュアル系好きじゃないですか。
はいはいはい。
ビジュアル系オタクカラオケすごい面白いです。
ああ、へえ。
もうだから本当、歌うときに、うん、まあ、僕、ルナシが好きなんで、
うん、
もう、歌うときはもう俺、龍一だと思ってるだけ。
ああ。
東京みたいな。それ、振り入れるとみんな分かってるからすげえ、わーってなと思う。
ああ、いいですね。
それもオタクカラオケじゃないですか。
そうそうそう。なるほど、なるほど。
面白いです、あれ。
はいはい、
大体もうあのカラオケボックス入って、うん、机はもう隅に乗して、
ねえ、
大体あのちゃんとあのステージを作るように、あの立って歌うようにちゃんと
ほうほうほう、
いやそうでしょ、立って歌うでしょ、立って歌いたいでしょ。
あ、そうですね、立ちますね、
そういうのが基本ですから。
うん、まあそんなオタクの話です。何の話だっけってちょっとなってますけど今でも高田純次当て逃げってね、
まあね、消したい過去はあるでしょうね、お金で払えた、うん、まあお金、だから高田純次だからお金があるからな、
ねえ、そのそれがね告発されてるってすごいなっていう、ちょっと時事ネタをね取り入れましたけど、あ、時事ネタで言ってないやつ1個あるわ。
言ってないやつあった1個、
どう思いました、遠山直だいやーね、僕ら前から目つけてましたもんね。なんだったら。
前からってかね、前回ゲスト回の3回目ぐらいの時に、
ね、そうです、そうですね。
東山直のツイッターがやばい。
やばいっていう。やばくないっすかって言って、やばかったですよね。あれからようやく動いたという、歴史が。
じゃあ、秋野さん、そのやばさをどうかちょっと説明してください。
なんて言うんですかね、あれ。日本語で書いてるけど、読みづらい日本語だよなっていう。なんかこの遠山奈緒ちゃんのなんていうんですかを守るために僕はそばにいるよみたいな、すごいストーカーですよね。文章としてなんていうんですかね、
伝わらない日本語のやつだよ、
伝わらない日本語だったなっていう。 ケイマさんっていう人でしたよねって。
で結果どうだったんですか彼が。
彼は、結果あれからあれですよね、昨日この収録の段階で昨日のあれで遠山奈央さんの、ツイッター上で、SNS の、ちょっとあまりにもあれな人はブロックさせてもらいますみたいなね、要約するとそういう内容のね警告がね遠山奈央さんのツイッター上でありまして、
やっと規制されたと。
それでようやく今までの全ての大切な思い出を尽くして何よりも誰よりも宇宙で一番大切で大好きな遠山奈央さんと歩き続けますっていう書いてますねプロフィールに。この人が4つほどアカウントを持ってて100、200どころの話じゃなく同じツイートにリプライを飛ばしてるっていうね。そので昨日のその警告文のツイートがあって、それから
昨日のツイートにもツイートしてる、
ツイートにツイートしてて、結局そのツイートが2000超えてるんですよ。リプライ数が2000超えてて、そのうち9割ほどこの人だろうなっていう。
いやてかさ、あの人は、あれがあれか、本手動でやってんのかな、
何なんすかね。4つアカウント持ってたっていうので、
そうそもそもね、それがすごい気になるんだよ。
うん、で YouTube アカウントも開設したりね、動画投稿してるわけわかんない、
あんだけやってんのに実動が見えないからな。
うん、こんなことやってんだったらファンレターの一つでも書いて、もうすでにやってんのかな。
やっぱやってんじゃない結構
もうすでに、ええ、
あとすごいその前も言ったけど遠山の方にそんな魅力ある、う
ん、それは言っちゃいけないお約束じゃないですか。
マジで
でだからそのアカウントがようやく凍結されたっていうね。
そう
話してる、おめでとうございます。おめでとうなのかな。まあでもちょっとねこれどうなのっていう話ですよね。その変な画像とかもつけてさ、
うん、
画像にもちっちゃく文字がびっしり書いてたりするんですよね。
そうだよね。
もうハズキルーペないと読めないぐらいの遠山奈央のリプランが読めないって。渡辺謙も
舘ひろしも終わってるんですよ。
すごい、もう
舘ひろしも終わってるよ。ハズキルーペだけ
ね、もうでそんなんでハズキルーペかけて読むほどのもんでもないだろうって。
あぶてかもうハズキルーペだってハブだじゃなくてハズキルーペでしか見えないって。タカ見えないで、
タ
見えないであいつだって。
そんなねやつも入れながらですけどね。いやいや、
あれはちょっと本当にてかなんかちゃんと、
うん、
今までやんなかったことは不思議なぐらいだろ
うね。ね、今までなぜ対策をしてこなかったのかっていうちょっと不思議なレベルだったんですけど、まあね、ようやくかという感じでしたね。さあこれから平和が訪れるのか、第2第3が現れるのか。
いやというか、ああいう人たちってどういう心理してるのかっていうすごい気になるんだ。
ああはいはいはい、
だって好きの表現の間違って
るわけ。そうですよね、そうですね、ベクトルがね、情熱をねもうちょっと
なあれあの意味何なのって思わないのかな。自分でやってて
番組にメールを送るとかないのかな。
なんかそういう方が逆に明るくのが西洋じゃん。
おお、そうですよね。
知ってもらいたい、認知してもらいたいって。
うん。だから。
でもあれって、
そう、
ツイッターでなんかさ、
迷惑行為
ってさ、意味ないじゃん。
そうですね。なんか、もうなんていうんですかね。僕
だけ M キスみたいなもんかな。
ああ、そうなんですかね。
迷惑行為してて、嫌われてるのビクビクみたいな。
ゾクゾクするんだ、それが。
ゾクゾクするのかな、それが。
変な目で見られたいんだ。
見られたい、それだったら分かる気がする。
ああ、なるほど。
逆にね、逆に、
はいはい、
そういう意味で認知得たいという意味だ
ったら。ああ、僕だったらね、僕の場合他の人が認知をもらってるのを見て羨ましいって思ってメールを送り出したっていうのがね、動機があるんで。
なんかあれの意味が分かんないな。
うん。だから この自分の動機を、スナイパーさんにちょっと喋ったら、あ、それは正しいって言われた。
ああ、ちょっと
明らかに正しい。僕はでも正しい。
スナイパーさん
曰く、俺は正しいらしいです。僕のやり方。
スナイパー公認。
なんだろう、狙撃手に。
007か、お前ら。ジェームズ・ボンドか、お前。
怖い、怖い。ね、
アストン・マーティン乗ってくんのか。
まあそんなね、まあ話しましたけども、トークテーマはもうこれにて終了ですね。また今度皆さん送ってきていただけたらなと思うんですよね。
いやー、無駄だったな。
いやいや、こんな不毛な時間だった。身があったのかな。でも結構ね、トモさん的にはね、いろいろ社会人の皆さんの、
いや言ってるよ、僕はやつと違ってまともな人間なんで。
やつ、誰のことかな。
キャッツと違ってね。
キャッツ ャッツ劇団四季、劇団四季
キャッツ、うん、俺見に行ったことあるな、キャッツ。
ああ、そうなんですね。僕舞台をね今度ね見に、あの須崎の市民文化会館で、あの鈴木杏が舞台やるって、うん、鈴木杏とかブルゾンチエミが来て舞台やるって、あちょっと気になるなって思ってケラリーのサンドロビッチが演出って、ああ作ったやつだっていう、
お
ち
ょ
っとケラさんが作ったっていう、ちょっと気になるなって、宇宙天、宇宙天になりながら行こうかなって、わかんのかな今の世代、
わかんのかな今の、わかんないなマジで。
え、まあそんなエンディングいきます。
はい、
はい、そんなもんなんでね、皆さんからね、メールどしどし募集しております。来ない観光鳥が鳴いてますけどね、皆さんからね、おすすめのエロゲ声優とか何でもいいんで、募集したことねえよって。
おすすめのエロゲ声優って何だって、
なんだジャンルがね、わけわかんないですけどね、なこんなんでね、はい、別ドクだからね、アットマーク gmail.com まで、皆さんよろしくお願いしますね。 bts.dakra@gmail.com でございます。次回ワイドクトを収録します。ワイドクト、もう話す内容も決めてます。だい
た
いあのコンフィデンスマン JP という今映画で公開されてますね、長澤まさみさん主演で、はい、あれを、ドラマ版も全部見て、ワイドクトと感想を言い合うっていう、もうすごく中身の濃い、あとそうですね、映画のネタバレもあるかもしれないけども、ちょっと踏み込んだ今の話題に乗っかってすごいもう好きな作品だったんでね、もともとドラマ見てる時から、そこにちょっと、ワイドックと映画を見た感想をちょっと言い合おう。
なんで、なんで、はい、この僕の時はそういうテーマとかないの
なんか映画見、じゃあ何だっつか、アベンジャーズ全話見て、ね、感想を語るみたいな、やらないですよね。
いやだから、なんでだろう、すごい最後ダメ出してるけど、なんかこいつ喋るときはなんか喋らしとけいいか感がでかいです。
ちょっと大食いに乗ってますもん、トークスキルとかして、トモさんのトークスキルも任せてればいいかなって。
おめえメインパーソナリティだ
ったんだ。本当だ。まあでも、まあ、街遊びが主だったんでね、今回は5月は、うん、ちょっとそこが主軸だったんでっていうのがあって、じゃあ今度なんすか、映画の話とかします、じゃあ
遠野
さん
映画見ないですけどね、
アマゾンプライムとかで、見れるやつでっていうので、なんか課題を設けて、
最近見た映画、最近見た映画あれですね、短編集の君と自然、
ああ全然わかんないです。ああ、
これ
マウスのあれか、
そうあれです、あれを買ってみたんで、
はい、だからそういうなんかこうアマゾンプライムで見れるんだったらみんな見れるじゃない、だからそういうので、無作為にな、僕は見たくもないけど見て感想を述べるみたいなのでもいい
じゃないですか、見たから見たくねえよ、
ヘルタースケルターを見てみたいな、
見たくねえよ本当、渡辺見てていいよ本当
だからなんだろうな、そういう当たり屋気分でなんていうものを見せられたんだって
映画なんか見ないじゃん、
時間の無駄だったみたいな、もう愚痴るだけど
お前の調子間違ってるみたいな、
サージリエリカの乳首は見れたけどってみたいな、
見たくねえ
だろみたいなね、ヘルタースケルターの感想を言うわけではないです次回はコンフィデンスマン JP の映画を見て、感想を言っていこうかなと、僕もね明日あたりレイトショーで見に行こうかなと思ってるんで、
あ、
今日 今だからね、9時過ぎてますけども、今はちょうど土曜日の、ドラマやってるっていう、スペシャルドラマでコンフィデンスマン JP やってる
ドラマでやってるんです
か、ドラマは
ドラマ見ねえだろ、
ね、トリックみたいな感じで劇場版とスペシャルがあってみたいな、ああいうパッケージでねやってるみたいなんでね、まあそんなねことをワイドックとやります、よかったら皆さん聞いてみてください、ね、お聞き逃しなくっていう次回も、
はい、まあ、僕から伝えたのはワイドックぜひ荒らしてください、
荒らす
君の荒らしは面白い、
ああなるほど、荒らせと、ああなるほど、じゃあまあそんなこんなでね、終わりますよ、もうサクッと1時間超えてるんでね、
はい、
ありがとうございます、遠野さんでした、次回はどうするの、3ヶ月後ですかね、
なんか君の言っても予定なかったら俺って出せないんでしょ、
まオファーはします、はい、
でしょ、
はい、
まあいいですけど、
まあその時はよろしくお願いします、
まあ、あとはちょっと僕個人的にちょっと言いたいのは、
はい、
まあ僕正直大きい顔したいんですよ、
お
なんでちょっと今回もないんですよ、次回は僕が明るくない時に、アキロさんを迎える別ラジっていうのを僕はちょっとやって
みたい、おお、まあ父さんがパーソナリティーだと、
だからあなたがちゃんと喋んなきゃいけないっていう風になってるけど、今はね、今は
そうです、
ね、あなたをコントロールする方になってみたいな。
え、今までは。
いやじゃあ、だから、うんうん、今では僕はなんかなんとなくこう振られた
方が、ね、
喋って話しなきゃいけないっていう空気感で僕はやってる
けど、確かにそうです、
ね、逆に僕が振って
トーさんが喋らせるっていう主導権を握ってですね。
そうそうそう、だったらあげるものすごい逆の面見れそうな、今はパーソナリティメインパーソナリティだから話振ったらみたいな感じだったけど、話振られた側ってこんな気持ちなんだよっていう。
あ、確かにそうですね。いきなり普通オタが来てなんとかだと思ったことありますかって言われても、
そうそうそう、いきなりだよ。
あれってそのエピソードあるかなって引き出しをガンガンガンガン
考えるのをちゃんとやってほしいな。
あ、確かにそうですね。皆さんもそういう普通オタを、皆さん次回のトーンさんまでに、
どっか、どっか、あとはなんか分かんないけど、聞いてる方に投票してもらって、
ね、
なんか秋色を除いた別こいつらの別な時間みたいにみたいなのもあるかもしれない。
うーん、
例えば僕とワイドクとか、ボトリオヤンとか、逆のパターン、
確かに
リオヤンとワイドクとか、
うん、あ、そこら辺もね、まあ、そうそう、皆さんから
別のあれですよ、浮上的に言うと別のカップリングみたいかな、
掛け算、掛け算
掛け算か、そうそう、
まあ、皆さんもそこら辺をね、よかったらね送っていただけたらなって感じですかね。
いい
ですね。こんな感じで終わりますよ。
そう、別ラジオは皆さんのメールに、メールとかの意見に忠実な、ラジオ番組なんで何でもやります。
割と流されますからね、皆さん
流されますよ、
うん、
何でもやりますよ、
うん、そこまでの、そこまでの、決まった
芸術のためには脱ぎますよ、
決まったフォーマットないんで、
はい、
まあいいです、はい、
売れるためなら脱ぎますから、我
々脱ぎます、脱ぎます、
乳首を見せます、
どんな言葉だって言いますよみたいな、まあまあいいや、そんな感じで、はい、終わりますよ皆さん、はい、はい、別ラジ、第137回でございました。はい、お相手は秋彦と、
どうでした、
では皆さん、さようなら、
はい、ありがとうございます。